今日恵みをいただく御言葉は第二テモテの手紙の一章9節から18節までです。第一テモテ一章あ、すみません第二テモテの一章9節から18節です。はじめに9節と10節を宣言させていただきます。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みは、キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主、キリストイエスの現れによって、明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。アーメン。では一言お祈りいたします。我らを恵みたもう我らの主イエス様、あなたが昔も今も変わらず死をあのパウロに対しても、また私たちに対しても、同じ恵みを持って臨んでくださる主であることを感謝します。その恵みにますます豊かに気づき、それをよく知り、そして私たちも本当に何をするにしても、ただ生きるにしてもキリスト、死ぬにしてもキリスト、そのキリスト、キリストの境地へと、私たちも到達することができますように、イエス様、我らを聖霊で満たし、あなたの奥義をますます知らしめてください。今、取り次ぐしもべの唇を清め、預かる人一人を清め、ともどもあなたの命の奥深くへと、豊かに豊かにこぎ出していく、この時とならせてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。第二テモテの手紙、パウロのテモテに対する、もう本当に父親からの子供に対するような愛情に満ちた手紙であり、そして同時にパウロは死を覚悟しております。もう自分の死が間近であると誘っていることを明確に、ね、記入しました。ですからテモテに対する、遺言のような手紙でもあり、そして私たちに対しても遺言のような手紙です。パウロが父親の心でもって夜ごとに朝ごとにテモテのためにことを祈りに覚えるにテモテの涙を、ね、思い浮かべました。テモテが今何か涙を流している状況だ、ね、エペソの教会に残しエペソの牧会を、ね、本当に若いながらも頑張っている、ね、そのテモテが今何か涙を流さざるを得ない状況にあるということで、ね、この書いた手紙ではあるんですけれども、でそのテモテに対しては、ね、あなたの中に宿っている神の賜物を安心を持ってあなたに与えた神の賜物を再び燃え立たせてください。神様が与えてくださった霊は臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊だから、死を明かしすることにおいて、またパウロが牢屋に閉じ込められていることにおいて恥じてはいけない、そういうふうに励ましたところが前回の箇所でしたけども、でさらに今日の箇所においてテモテに委ねられた務めがどれほど、ね、素晴らしいお方によって支えられているのか、ね、そしてテモテ、あなたが今なすべきその務め、このエペソの教会を牧会するということは、これはあなたの力技ではありませんよ、ね、もうあなたの力技 0% ですよということを、ね、この9節ではっきり宣言しています。もう一度9節読みますと、ね、神は私たちを救い、ね、アーメン。皆さんを救ったのは自分自身の力によりますか？いいえ、神です、ね。神が私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、ね、皆さんは自分から、私キリスト教徒になると言って、ね、志願して、ね、今こうやってみんな、ね、頑張ってるんでしょうかね。いいえ、違いますね。もう何か、ね、呼び出されているからですね、聖なる力に引っ張り込まれて、今、ね、皆さんはこの場所でどういうわけだか、世の中の人が水曜日の夜、ね、仕事の週の真ん中の日に、ね、本当に休みたいところを、なぜかこうやって、ね、週の半ばの日も 御言葉を聞き、賛美を捧げにここに来ているのは、何か見えない力に引っ張られて、要するに皆さん呼び出されているんです、ね、見えない糸によって引っ張り込まれて、そして、ね、その聖なる釣り針に引っかかって、ね、皆さんは、ね、釣り上げられているんですね。世から悪魔サタンから釣り出されて、救いの、ね、その、ね、ビクの中に入れられたんですね。ビクって皆さん知っていますか、ね、魚を入れる、ね、入れ物ですね。そのイエス様のビク、イエス様の入れ物の中に皆さんが釣り針にかかって、イエス様のビクの中に入れられました。救いの中に入れられてるんですね。この聖なる、ね、招きを持って召してくださった、それは、ね、この旧説の真ん中、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。アメン、ね、これ私たちの働きによるのではないと書いてありますね。である以上、私たちのこの主の働き、このミニストリー、これは私たちの働きではないんです。今日もまた、本当にイエス様が、本当にあらゆる偶然、偶然が3つ、4つぐらい重なって、そして本当に素晴らしい救いの技がなされたということを皆さん見た、体験した方もいますね。これは、本当に力、私たちの力技ではないんです。ちょっと今日これこれのことが起こりそうだから、ね、空今ここにいて、ね、あなた、ね、ここに来て、ね、あのね、トモリさんここにちょっと戻ってきて、ね、そういうことは一切なかったですね。
あのね、神の技が起きる時というのは、綺麗な良心、このね、ハートがないと神の技は起きないんですよ。綺麗なハートじゃなかったら悪霊の技が起きてしまうんですね。私たちは確かに今日がプラスチックゴミを捨てる日だと、それをね、もうちゃんとあの写真まで撮って、そんで、あ、今日がプラスチックのゴミを捨てる日、そしてちゃんとその日に合わせてゴミを捨てました。でも私たちが分からなかったことがあったんですね。あそこの場所はプラゴミを捨てるときはプラって書いてあるやつだけを捨てるっていうことで、他のゴミはあの事業ゴミの複雑な過程を経て出さなければならない。でも分からなかった。分からないで、あ、プラスチックのゴミ捨てる日ねって捨てたんですよ。そんで、まあ争点が終わって、みんなそれぞれ散らされていきました。で、今日一緒にあの横浜に一緒に行きますかっていうことだったんだけど、行った方がいいかな、行かない方がいいかなって言った時に、最終的にあのパスタが、いや、今日は私たちはここに残ってね、やるべきことがあるということを言って残ったんですよね。だから残った。そしたら行ったあの空が帰ってきて、なんかすごいよって、なんでって言ったら、昨日捨てたゴミのことでなんかもう大変だよということだから、え？だったんですけれど、そのね、状況がわからない。で、そら自分で行って、それ全部あの回収してきますって言ってるんですよ。でもややこしくなっているので、言葉がよく通じない彼がいてもちょっとかえっておかしくなっちゃうということだったので、あ、そら行かなくていいよ、ここに行って。してから私はマヨ先生にね、電話をしました。電話をして状況を聞いてから、なんか警察沙汰になってたみたいだからびっくりしちゃって、それであのちょっとあの最寄りのところに行って、実はプラスチックゴミ捨てる人捨てたんですけど、どういうことですかっていうことをちょっとお話ししようと思った。電話が通じないんですよ。ああどうしようどうしよう。で、あのね、昨日あれだけしんどいあのことをしていただいたのに、捨てたのはあなたでしょつって、ちょっと言ってくれませんかっていうのは口が100個あってもできない。だから私としては、まあ他の人よりは私がいた方がいいかなということだったんですけど、状況が知りたいんですよ。電話かかってくるだろうと思って待っていたら電話かかってこない。そしたらね、あれ一人来たんですよ。ふっと見たら彼が来てる。ありゃ。そしたらね、状況をちょっと聞きたいから、ちょっとお話をしたら、すんなり、 僕行ってきますつって全部無事に終わりました。それね、さっき私が綺麗な心って言ったよね。これを捨てた、でも大騒ぎになった、見た人がいない、知らん顔するということがもし空にあったら今日アウトなんですよ。もう犯罪行為になっちゃってるね。来て言ってくれた、そして彼はねそれ戻すって言ったんですよ。だから綺麗な心ですよね。人に迷惑かけたくない綺麗な心ですよ。だからこれには全部ね、私はおさむさんに迷惑かけたくないと思ってるでしょ。だからなんとか自分が解決しようと思ってる。でも状況がわからない。そしたら教会へって帰った人がまだ戻ってきたんです。戻ってきて、そしてちょっと話を聞いてから、あ、僕行ってきますって言って、全てのことがもう無事に終わったわけなんですね。これがもし私たちの中で一人でも不正なものがいて、いやもうほっとけばいいんですよっつったら、ビデオで全部見て誰っていうのが全部分かって、そして私たちはね、まあこっぴどく怒られるなりね、ちょっと罰されるなり、そういうことになりますよね。でも私たちの中に誰も自分は不正だと思わないでやったことなんだけど、それがなんか問題が起きたことに対してね、隠れよという思いを持っている人が一人もいなかった、ね、だから正々堂々と、まあ、注意は受けたものの、まあ、終わったわけなんですね。これをもしね一人でも心がねちょっとね闇に引っ張られている人がいたら、まあしょうがないよ、ほっとけばいいよね。まあそのうちね、まあなかったことになるでしょうっつったら大変。主に感謝なんですよね。良いことを心で思っているから、不正なことしたくないと思っているから、ちゃんとコーヒー飲みに行こうと思ったんだって、おさむさんトトールに。なんだけどよく考えたら、あれ教会って飲んでもいいかなと思って教会に戻ってきたって言ってるんですよ。だからこれがねクリちゃんだからこういう形です、済むんですよ。何人が関わってるのこのことに。 1,2,3,4,5,6 ね。そして周りで心配した人たち入れるとね、もう10人ぐらいだよ。10人ぐらいの人がみんなね、存じません、知りませんね、なんとかほっとけばいいんじゃないですかって言った人が一人もいない。だからこれがねもう本当に丸く収まったんですよ。でも私ね一つだけすごく、これはねプラゴミっていう日をちゃんと覚えて正々堂々と捨てたわけなんですよね。プラゴミじゃない日に捨てちゃいけないっていうことで、ちゃんと合わせて捨てようと思って、カチャンとゴミね、何曜日何曜日、それを全部カチャンと写真で撮ってきて、それで捨てたわけなんですね。なんか一つだけ正々堂々とできるところはそこ。清い心ね、清い心を持つと神は助けてくださいますよね。肝心要にトトールに行かないで、おさむさんが戻ってきました。それで今日もう全てのことがね終わったということなんですね。本当に感謝なことです。これからも主がね、私たちが分からないで迂闊に失敗する時があるんですよ。分からずに迂闊に自分は正しいと思ったんだけどね、やってみたら正しくなかったということがあるわけなんですね。私たちの人生には 気づいた時点で、ね、正しい、ね、清さに戻る、ね、隠し覆せるということを一切しない。そうすれば主は全てのことが働き益になるようにしてくださるんですよ。ね、あのね、本当に主が働いてくださると全てのことが益になる、ね、グッドになる。だからこれからも正しいと思ってやったんだけど、後で見たら失敗でしたした時に、ね、臭いものに蓋をするということを私たちはしない。クリスチャンはしちゃいけない。ね、失敗したことは主はね、責任を取ってくださる。心して悪いことした時には悪霊サタンが責任を取る、ね、何をするか、ね、人にこっぴどく叱られてしょっぴかれて、そういうことになるんですよ。だから清い心をね、必ず保ちましょう。
ね、まさにこの9節に書いてある通りですね。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。
アメン。
この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたもの、ね、なんと永遠の昔からもうこのなんか神様の恵み、それが私たちに対して仕向かれているんですね。
アメン。
この本当に主にあって清く正しく歩もうとする生徒たちに対して神様がこのように、ね、一人一人呼び出して、もう釣り糸で、ね、引っ張ってきて、おい教会に来なさい来なさいって、ね、おいあなたは、ね、今電話に出るな出るなって、ね、まあ、そういう風に、ね、なんかすごい仕込まれていたかのような、ね、なんかそういう感じでしたね。このキャストがこの時間この場所、ね、この時にね来て、この行為をしなければ、ね、一つでもそれが間違っていたら、ね、アウトだったんですけども、
だから電話に出たら私行きましたよ。あずかマヨ先生が電話に出たら私はね、あの教会の向かい側すいません、あそこの責任者ですけどつって私が言ったよ。電話に出ないから何をどうやって言えばいいのか、何を捨ててそうなったのかわからなかったの。私ね、プラゴミっていうことがね、他のものもあると思ったの。だから状況をね、よく見て、そしてイエス様ってお祈りしていればね、タイムアシックス、スペースアシックス、これが起きるんですよ。今日ぴったしでしたね。はい、主に感謝です。ハレルヤー、アメ
ン。ハレルヤ。神様はね、私たちがなすようにとあらかじめ良い頭を備えておられたって、ね、書いてありますね。そうですね。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、
ハレルヤ。
でそれから、ね、10節、それが今私たちの救い主が、ね、救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。
ハレルヤ。
アメン。ですから世界の元に置かれる前からもうすでに私たちはキリストのうちに選ばれていたんですね。あのエペソビトの手紙の、ね、一緒のところに、ね、しかも、ね、私たちの主イエスキリストが、ね、褒めたたえられるように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださった。
アーメン。
すなわち神は私たちを世界のもとにの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。
アーメン。
アーメン。キリストが愛を持ってあらかじめこのように定めておられた。ですから私たちのこの選び、呼び出し、これは決して自分自身の技、働き、力によるものではないんです。パウロはだからペテロに、ね、あ、パウロはこのテモテに対して、ね、あなたはそんな自分技で頑張る働きじゃないよ、ね、その牧会はというものは、ね、自分の働きによるのではなく神様が世界の元に作られる前からあらかじめ全部定めておられた、その定めに従い、また恵みに従って与えられている技に応じてやっていけばいいのだよ、ということを、ね、だからテモテ、あなたは恐れる必要はない、 牧会の働きはそんな自分の力とか知恵とか、ね、経験とか、ね、そういった力技によるものではない、ね、むしろ神様がそれに備えてくださる、ね、本当に世界の元に置かれる前から本当に人間に必要なものは全て備えられていたんです。あのエデンの園を見てください。エデンの園、本当に人が生きるのに全て必要なものが神様があらかじめ人が作られる前からすでに備えて、ね、もう第1日第2第3、4、5全部備えてから第6日目に人を作られた、ね、ですから人を作る前に、あ、これから人を作ろう、我々に似たように、ね、我々のイメージに作ろう、そのために彼らに必要なものを全部備えようとしたのが 1,2,3,4,5 日間だったんです、うん、そして第6日に全部必要が整ったから人を作った、うん、彼さんはそういうお方です。皆さん一人一人が主の働きをする上で本当に あれどうしよう、これどうしようって心配する前から、実は世界の元に置かれる前から神様はこのように備えておられたんです。この神の民に対してはこのような備えがあるんですね。けれども神の民ではなく神様から離れて生きようとする人はこの、ね、神様が世界の元に置かれる前から備えておられたものを全部逃して、ね、自分の好きかってな、ね、ことをしたすんですね。私、ね、宣教師にはなりたくないよ、私は、ね、ずっと家の中に引きこもってゲームをしていたいんだってそうしたら、ね、神様が世界の元に置かれる前から備えておられたものを全部無視してしまって、ね、逃してしまうことになる、うん、なんてもったいないことだと思いませんか ね、うんうん、ね、本当に神様は世界の元に置かれる前から備えておられた道に従って歩むべきなんです。
アーメン。
手元に対しては、ね、そういうふうにパウロが、ね、言いましたね。この飯、それは私たちの働きによるではない、これはご自身の計画と恵みによることで、この恵みは私たちに永遠の昔に与えられたものであって、そしてそれが今この時この瞬間にイエス様のその憐れによって明らかにされたのです。そのイエス様はどういうお方か。そのイエス様は死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されました。
アーメン。
アーメン。これが私たちの使えるお方です。でさらにパウロは11節でこういうふうに言ってます。11節で、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。
アーメン。
アーメン。パウロはもうすぐ、ね、殺される身であります。しかしこの殺される最後の最後の瞬間までも自分は宣教者だ、自分は使徒だ、自分はまた教師として任命されている。なぜなら世界の元に置かれる前から神様が私をそのように任命しておられるから。だから私は最後の最後まで、もうその死刑執行するその役人に対しても福音を伝えるようなそういうつもりなんですね。パウロは治水の根っからの、ね、宣教者、主の働き手です、うん、皆さんも本当にこのお方に委ねるならば、御霊に導かれて歩むならば、本当に皆さんも治水の神の国の働き人になることができるんです、うん、その道は、ね、決して、ね、悲惨な困難な道ではなく、
そうです、
むしろこのような、ね、本当に毎日の喜びと驚きと、ね、そしてあ、神様がまた備えてくださったという喜び、うんうん、そして笑いの連続なんですね。神様は笑いを提供してくださいます、ね、イツハク、ね、神様はさらにイツハクを与えてくださいましたね。真の笑いです、ね、本当に主の民は笑いで満ちているんですね。で、ね、パウロは、ね、この福音のために宣教者として任命された。でそれでさらに12節、そのために私はこのような苦しみにも遭っています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからです。アーメン。
アーメン。
パウラ、この今この時点で牢獄にいられております。けれどもその、ね、自分が牢屋に入っているということはもう恥とは思っていない、
うん、
むしろパウロはもう何回牢屋の中にいられたか、もう何回連行されたか、 もうそういった、ね、自分を、ね、牢屋に入れる役人とはもう顔見知りというかもう慣れっこになってるかもしれないですね。けれども、ね、そんなことをパウロは一切悪いことはしてないんです。ただ福音のためにそうやって捕らえられて、ね、いた。でもうそういった意味でもうね、俺はもう何度も牢屋に入ってるから素直な恥とは思わないとかそういう意味じゃないんです。ハレルヤ。まあ手を挙げるのは、まあ、ハレルヤの手を挙げるの
は、ね、
パウロはもう本当に福音のために何度もね捕らえられてるから恥と思うのではなく、むしろ何のゆえにか、ね、自分の信じてきたお方を私はよく知っているからだと、ね、書いてあります。私はイエス様のことをよく知っているから、だからイエス様のために捕らえられても私はもう全くもって恥とは思いませんよ、ね、むしろ、ね、その方は私のお任せしたものを、ね、彼の日のために守っていてくださるって、ね、一体これパウロ何をお任せしたんでしょうね。このお任せするパラデケーという、ね、ギリシャ語、これコミットしたとか与えた預けたという意味です。英語では、ね、デポジットという意味もあります。私はこのお方にデポジットした、預けました、コミットしました、まあ、おそらくパウロ自身の人生また命そのものをパウロはきっと預けた、ね、ということだと思うんですけども、でもその私がこのお方に預けた命、私の人生、これは主ご自身がかの日のために守ってくださる、ね、と確信してるんですね、うん、そうです。私たちはこのイエス様のためにイエス様に命を預けたら、ね、イエス様はそれを守ってくださるんですね。私のために、ね、自分の十字架を追って行きなさい、もし私のために命を、ね、捨てるならばかの日にあなたはその命を見出すのですって、ね、あのマタイの福音書の方に書いてありますね、うん、そうです。このお方に全てを委ねるならば、命を預けるなら、主はその命を守っていてくださり、かの日にそれを見出すんですね。で、さらに13節から、13節。あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そして、あなたに委ねられた良いものを、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。アメン。パウロは、ね、このテモテに対して、ね、言った健全な言葉、この福音の言葉、またパウロを本当に牧会者として指導する上で諸々のアドバイスをした、その言葉、健全な言葉を手本にするということ、ね、それから、ね、あなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと、ね、あります。聖霊によって守る、ね、私たちの本当に、ね、意思決定、私たちの約束、これは弱いものです、ね、けれども聖霊によってであるならばそれは必ず守られるものです、ね、ですから、ね、なんか自分の決心とか、ね、自分のなんか湧き立つ AAO っていうそういうやる気によって、ね、これは弱いものです。しかし聖霊によって守るというのであるならば、ね、それは強い、ね、必ず守られるもの。だからパウロはあなたに委ねられた良いものは聖霊によって守りなさいって、と言っております。で15節からですね、またちょっと話が変わるんですけども、15節、あなたの知っている通りアジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。パウロこのテモテの手紙を書いた時点でもう本当に自分のところから誰もいなくなってしまった。ただ医者のルカだけがいるって、ね、後の方に書いてるんですけども、まあ、きっとこの、ね、フゲロとヘルモゲネ、このアジアにの、ね、いる彼ら、まあ、彼らが、まあ、おそらく、まあ、このパウロをごっそり、ね、パウロについていた人々を離れさせたのかもしれません、まあ、それは分かりません。とにかくみんな、ね、このパウロから離れていってしまった、というところですけれども、けれども、ね、この16節からですね、その反対、正反対に値する人物が、ね、オネシポロです、うん、オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、うん、彼はたびたび私を元気づけてくれ、うん、 また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかは、あなたが一番よく知っています。アメン。パウロを離れていく人たちがおり、そして本当にこのパウロのために本当に探しに探して見つけ出して、そして熱心に仕えてくれた、ね、エペソにおいてパウロに仕えてくれた、テモテあなたはよく見ていたでしょう、ね、このオネシポロの家族が主が憐れんでくださるように、ね、16節にあります。オネシポロ、なんでオネシポロではなく、ね、オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、ね、言ってるんでしょうか。まあ、もしかするともうこの時オネシポロは、ね、死んで、その家族が、ね、オネシポロが本当に主に仕えたゆえにいろんな困難に遭っている、ね、ということかもしれません。まあ、あるいは、ね、オネシポロは、ね、まだ生きているけれども、本当にこのオネシポロの家族も本当にオネシポロを支えているゆえに、ね、彼が本当に主の憐れみが施されますように、ね、言っているのかもしれません。本当に働き人を支える、ね、人はその本人のみならず家族も主が憐れんでくださるように、これは本当に、ね、日ごと皆さんが祈りに覚えているところですね。本当に天聖いろいろな働き人たちの、またいろいろな生徒たちの支えによって、捧げ物によって成り立っております。その支え、捧げている人々のために皆さんが日ごと祈ってますね。その、ね、本当に本人、支えておられる本人のみならず、その家族、その息子、娘が、またそのお父さん、お母さんが、ね、本当に憐れみを受けるように、もう今まさに祈っているところですね。この聖なる、ね、家族、彼らが本当に主にあって憐れみを受けるように、主が助けてくださるように、ね、このように祈ること、これはパウロ自身が、ね、昼ごとに、夜ごとに祈りに覚えているところであり、そして、この18節では、かの日には、主が憐れみを彼に示してくださいますように、ね、書いてありますけれども、これ、まあ、原文では、主が憐れみを彼に見出してくださいますように、ね、見つけ出してくださいますように、こう17節に、ね、見つけ出してくれた、書いてあるのと同じ言語が、ね、この18節に使われているんですね。ですから、ね、このオネシポロは、本当にローマにおいてこの私を熱心に探して見つけ出してくれた、それと同じように主ご自身が、ね、憐れみを、ね、彼に、ね、彼を本当に主が見つけ出してくださるように、このオネシポロが本当に熱心に、ね、このパウロを探したのと同じように主ご自身がオネシポロを熱心に探して、そして見つけ出してくださるように、ね、ということですね。どうやら彼生きていたようですね。18節ではね、憐れみを彼に示してくださいますようにって書いてありますから、ね、彼はこの時、ね、生きていて、でそれで、ね、このことを本当にパウロはオネシポロのみならず、オネシポロの家族も本当に主が憐れみを示してくださるように、ね、そういうふうに言っていたようです。
あのね、ここに出てくるオネシポロという人は誰かって言ったらね、奴隷だったんですよ。ピレモンの奴隷、ピレモン書ってあるよね。そのピレモンという人の奴隷、その、主人を裏切っていったんだけど、ローマでこの裏切り者が、パウルに会うんですよ。会って彼は改心して、そして本当に生まれ変わったんですね。で、使徒パウルは、このオネシポロという人をピレモンの家に手紙を書いて、まだ送るんですよ。そして送る時に言った言葉がもう素晴らしい言葉で送るんですよ。そして彼があなたに損害をさせたものがあるんだったら私が全部支払いしますね。だから奴隷の一人として彼を逃亡した奴隷の一人として彼を思わないでくれ、主にある一人の兄弟、働き人の一人として彼を迎え入れてくれ、という手紙を書いて、 もし彼があなたに損害をさせたことがあるならば、その損害は私が全部支払いしますって言ったんですね。でも一ボールお金ないですよね。だからお金があればいくらでも彼のために支払いをするということを彼は言っているんですね。だからオネシポロはシトパウルと会って、もう自分がもし元の主人のところに行ったら殺されるかもしれない、そういう状況の中にいたんだけど、逃げてきたことそのものが罪であるということと隠し通せないね、キリスト者でありながらクリスチャンの世界の中においても、ピレモンが現れた時、ピレモンの知り合いがいるところには自分はね、隠されなければならないんです。隠れなければならないんです。だからシトバウルはクリスチャンになったこのオネシポロが絶対に正々堂々と誰の前にでも胸を張ってね、いられるように彼の身分を確保したかった。だからビレモンに手紙を書いて、彼は以前あなたの家であなたに損をさせて逃げたオネシポロではありませんよ、キリストにあって生まれ変わった人だよ、私のそばに行って私を助けた人だよ、だから私が彼を尊ぶ、あなたも尊んでほしい、彼がもし損害をさせたことがあるならば私がその全部をね支払いしましょうということまでも言ったんですね。だから私たちはこれを通して一個知るべきことはあるんですよ。私たちが誰かをもし救いに導いたということがあって、その人のこの後ろめたいことがあるんだったら、その後ろめたいことがもし私の知り合いに対してということであるならば、私たちもこのシトパウルのようにね、本当に誠意を持ってその人が今変わっていること、以前のその人じゃないということを説明をして、その人今生まれ変わった人の立場を正しく人の前で立ててあげるということが本当に必要なんですね。感謝のことに私は何回かあります。私と出会ったことによってあることがもう全部解決されて、隠れていた人が表に出るということの体験を、もう私は本当に幸いなことに主がそういう場面にね合わせてくださったので体験があります。皆さんにももしそういったことがねあるときは、皆さん自身のその誠意を持ってその人の立場を正しく立たせて、神と人の前で胸を張れる立場に自分ができる力があるならば、それを知ってほしいと思います。
結局ね、クリスチャンたるものは本当に神様から召し出されて、呼び出され、そして見えない糸で結ばれてるんですね。神様の、ね、その聖なる釣り針に、ね、引っかかった、この間学びでもね、ツィオン、聖書で言うとこのシオンさん、シオンの、その意味は、ツァディ、それからユット、それから、ワブ、それから、最後がヌン、最初のツァディが釣り針という意味、それから、ユットが手、ワブは釘、そして最後のヌンは、魚、すなわち新約聖徒。ですから新約聖徒というものはイエス・キリストの十字架の釘によって、釘という釣り針、餌に引っかかって、そして、連れて行かれた人たちがシオン、すなわち新約聖徒だということを、本当にヘブライ語不思議ですね。そのように、学びました。私たちは本当にこのイエス様の十字架の釘によって、釣られて、そして本当にイエス様に引っかかって、イエス様のその、ビッグの中に、すなわち天国の中に入れられた生徒たちです。この生徒たちというものはこの地上においては本当にエデンの園のように全て備えがあります。だから、テモテ、あなたは怖がることはないよってパウロは本当にこの場所に置いて言ってるんですけども、これは私たちに対しても語られています。怖がることはありません。主が備えておられます。 皆さんが本当に主のための働きをしに行くのであるならば、その必要もまたその全て必要な人、タイミング、お金、全部折にかなって与えられる。これが生徒たちの特権です。どうか皆さんは本当にこの生徒として、また主の働き人として歩み、そして本当にこの地上において豊かな主の働きをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし祈りましょう。皆さんそれぞれがいただいた御言葉、示されたこと、またいただいた戒め、またあるいは慰め、それぞれを思い起こしつつ、それぞれの祈りをしたいと思います。主よ、あなたが世界のもとに置かれる前から私たちを選び、見舞いで傷のないものとしようとあらかじめ定めておられるゆえに、私たちが生まれる前から本当に私たちが歩むべき道のりをあらかじめ備えておられ、また私たちにとって必要な全ても備えておられ、そして神の子として生きなさい、喜びの園エデンにおいて全て必要が満たされ、喜び満ちあふれる命あふれるものとなりなさい、産んで増えて地に満ちていくものとなりなさいと、主はあなたが本当にそのように神の子たちに定めておられたことを感謝します。我らはその歩みの中に今日も歩んでいきたいと願う者たちです。どうか一人一人が本当にあなたから全てあらかじめ備えられており、そして本当にこの福音のために働く者に対しては全くもって恥じることがない、また本当に悲しむことも恐れることもない、強く凛しくありなさいと本当に今日も語ってくださったことを感謝します。私たちはそれにあなたの道に進み行きます。あなたの御言葉を宣言し、そしてこの地上においてあらゆる悪しき者とは戦い、またあらゆる罪汚れとも戦い、そしてただあなたの清さに従ってますます生徒となっていく者とならせてください。今日いただきましたこれらの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
主よ、今日この第二テモテを通して、主よ、あなたは人の裏切り、また人が人に対して持ち合わせているその友情、真実、それを教えてくださったことを感謝いたします。ひととき仲良くなる、それは主よ、その人が持ち合わせているものに魅力を感じたものはひととき仲良くなって、その魅力がなくなった途端にいなくなるということです。ひとバウルに本当にああついていこうと思って、あのローマまでついていた人たちがひとバウルを離れアジアに行ったということです。どういうわけがあってアジアに行ったのか私たちには分かりません。でもシトバウルが本当に人として心の寂しさを覚えていた時、彼自身の心の中で慰めとして覚えていた人たちがオネシポロ、そしてその家族、まだ医者のルカ、テモテ、主よ、このような面々でした。私たちはあなたに祈ります。私たちも本当に誰かに仕える時があります。そして私たち自身も誰かに本当に慕われて人を育てる時もあります。でも主よ、私たちは願います。あなたが組みしてくださったならば、 その組みしてくださったことをそのまま続けることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。年老いて本当に寂しいそのしもべたちと出会った時、主よ、慰めの一つとして私たちが覚えられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスキリストにあって本当にいつまでも愛されたテモテのように、私たちも私たち一人一人の師として仰ぐべき人を、その方々から本当に愛された私たちでありますように、特に私たちの永遠の師であるイエス様に愛されて、そしてイエス様が必要な時はいつでも飛んでいくことができる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。使徒パウロは罪人オネシポロと会って彼を罪から解放し、彼だけではなく彼の家族も奴隷の身分から解放されて、あのローマにまでもう来られるほどのこの自由になった様を私たちは確認できました。人間使徒パウロでもできたこと、主が私たち自身に知ってくださったことを私たちは信じてますが、信じない人たちもいます。私たちは本当に罪を犯して悪魔サタンの奴隷でした。でも主よ、あなたに出会って、あなたがあなた自身の持っているその全てのものを差し出して、私たちをその奴隷から買い戻してくださったことを感謝いたします。あなたの命が私たちの買い戻しの値段です。主よ、あなたの命、あなたの命、その栄光、その買い戻しの値段に恥じることなく歩むことができますように、恥じることなく歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。本当にイエスキリストにあって自分についている命の値段、買い戻しの値段をしっかり覚えて、胸を張って買い戻してくださったことを感謝して、その方を恥じっとせずイエスにあって歩むことができますように、私たちを祝福してください。主が今日第二テモテこの一章の下りを通して私たちを本当に心しみるこの養いをしてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる買い戻しの権利者イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。 アーメン。